一般質問。姿勢全般に対して行われた一般質問のあらましです。自民党相模原古内明議員。1. 蓼科自然の村ペット制限の見直しを。ペット同伴の利用には管理棟や宿泊用キャビンなどを改修する必要があると思うが、ペット受け入れに向けた本市の対応は？
市長、ペット同伴に向けた今後の市の対応だが、ペット受け入れを可能とするためには、床や建具などの建物の改修や、施設の予約受付などを行うシステムの修正、および指定管理者における衛生管理などの専門知識の習得などが必要となる。ペット受け入れについてはこうしたさまざまな課題もあるため、今後指定管理者と対応について協議していきたいと考えている。
2. 境川浸水護岸の整備について。小淵宇野森公園に隣接する境川浸水護岸の利用者に対する増水時の安全確保のための周知は？
市長、現在東京都が設置したお願い看板及び階段部分のステッカーにより、増水時は侵入しないようにとの注意喚起を行っている。またお願い看板には、当該浸水護岸から上流約3km の根岸橋及び約9km の蓬莱橋付近の水位がリアルタイムでわかるよう、携帯端末から専用サイトへのアクセス方法が記載されている。
3. その他の質問は、1. 鳥獣対策、2. 交通安全対策、3. 公共下水道への無断接続問題、4. 小学校における今後の英語教育でした。民主・市民、森重幸議員。1. 自転車の走行環境、実態に合ったルールを。自転車走行にかかる交通規制や自転車道整備において、実態に合った市内統一のルール作りは？
市長、一方通行などの交通規制は全国一律の基準に基づき、県公安委員会が判断を行っている。このため個々の交通規制のあり方については、交通実態等も踏まえ、必要に応じて県警に要望していきたい。また、自転車道などの舗装色については、市自転車通行環境整備方針において、自転車道は赤系舗装、車道内自転車専用通行帯及び路肩は青系舗装としている。整備済みの区間については、路面補修時に舗装色を統一して、効果的な視覚分離に取り組んでいきたい。
2. 市民が求める卸売市場と道の駅。東淵野にある相模原総合卸売市場と道の駅の併設による再整備が必要と考えるが、見解は？
市長、道の駅には休憩案内施設としての機能や地域特産物の品揃えが必要であると考えているが、本地域の国道16号では道路環境が整備されており、また特産品の安定的な供給が困難な状況にある。総合卸売市場事業者が再整備を行う場合には、こうした観点をもって支援していきたい。
3. その他の質問は、1. 救急搬送の適正化、2. 国際大会における相模原の役割でした。公明党西谷克美議員。1. 災害時の情報収集、無人航空機の活用は。災害時における本市の被害状況の把握など情報収集の体制は？また無人航空機、ドローンの活用と効果についての考えは？
市長、本市の情報収集の体制は災害対策本部で市民、 区本部、消防、警察、横浜地方気象台などから寄せられる情報により状況把握を行っている。さらに市として情報収集体制を強化するため、新たにオートバイ隊を設置していきたいと考えている。ドローンを活用する効果については、被災地の全体状況の把握に有効だと認識しているが、落下の危険性やプライバシー保護などの課題があるため、国の動向を注視しつつ活用を検討していきたいと考えている。
2. 通所介護事業所の宿泊サービス、お泊まりデイサービス実施事業所への本市の対応は。
市長、本年6月に宿泊サービスについての市の指針を策定した。今後、事業者から9月までに事業実施の届け出をいただき、10月以降、各事業所の情報を市のホームページなどで公表するとともに、定期的に実地指導も行っていきたい。
3. その他の質問は、1. 若者の就労支援、 2. 自転車の安全利用の推進でした。殺走、野本よしみ議員。1.児童クラブ対象年齢、柔軟な対応で拡大を。児童クラブ対象年齢拡大について、民間施設などの設置状況や児童数など、地域事情、個別事情を踏まえた柔軟な対応で早期解決を図ることについて、見解は。
市長、児童クラブの小学校6年生までの受け入れについては、入会定員に満たない児童クラブでの弾力的な受け入れも含め、本年6月に設置した相模原児童更生施設計画見直し協議会において、幅広い意見をいただきながら検討していきたいと考えている。
2. 自立支援介護への転換を。自立支援介護とは、できないことを手助けするのではなく、自分でできることを増やして自立を目指す介護。自立支援介護への転換を図るため、要介護度が改善した場合に事業者に奨励金を出す制度を本市に導入することへの見解は。
市長、現行の介護保険制度において、介護サービス事業者は利用者の要介護度に応じた介護報酬を得る仕組みとなっているため、要介護度が改善した場合には事業者への介護報酬が減少することになる。そのため国においては、要介護度改善への取り組みを奨励するインセンティブ付与のあり方について今後検討がなされると承知している。市としては国の動向を注視したいと考えている。
3. その他の質問は、公共施設の有効活用、ユニコムプラザ相模原でした。民主市民、関根正五郎議員。1. 働くがん患者へ本市の支援は、全国のがんによる退職者数と就労継続のための支援は。
市長、平成22年の国立がん研究センターによる統計では、年間約80万人ががんに罹患し、うち20歳から64歳までの人は約24万人いる。また国の調査では、がんに罹患した非雇用者の 34% が胃がん退職などをしていると報告されている。本市では、がん患者が自らの体験を通して他のがん患者を支援するがんピアサポート事業を実施し、この事業の中で雇用に関する相談についても対応している。
2. 投票所の設置場所の選定。投票所の選定方法は、緑区塚場地区の投票所を坂上の佐久野口小学校に変更したことの影響は。
市選挙管理委員会事務局長。投票所は継続利用できることが望ましいため、小中学校など投票区内の主要施設を借りている。塚場地区の投票所を テルテ幼稚園から佐久の口小学校に変更したことに対し、特段の意見は届いていない。変更前後の参議院議員通常選挙での投票率の比較は、平成19年が 50.23%、22年が 49.43% だった。
3、その他の質問は、1、建物内の水道管の状況、2、粗大ごみ、3、境川クリーンアップ作戦でした。日本共産党山下真一郎議員、1、住宅リフォーム助成、再実施の考えは、地域経済振興策としての住宅リフォーム助成事業の再実施と、店舗等リニューアル助成制度の創設についての考えは？
市長、住宅リフォーム助成事業は終了し、平成25年度から低炭素社会の形成などを目的とした住まいのエコバリアフリー改修費補助事業を実施している。補助対象工事を市内の施工業者に限定し、その経済波及効果は住宅リフォーム助成事業を上回っていることから、中小事業者支援も含め、地域経済の活性化にも寄与していると考えている。また、個別の商店などが行うリニューアルについて、本市では中小企業融資制度を活用していただいている。融資を受ける方の負担軽減のため、利子補給を行い、本制度の充実を図っている。
2、高齢者などへの買い物支援。日常の買い物が困難な高齢者などへの支援について見解は？
市長、取り組みを進める交通不便地区などでの交通対策のほか、家事援助サービスや市内全域を対象に宅配事業を実施している民間事業者の活用など、さまざまな手段を講じていく必要があると考えている。
3、その他の質問は、商店街への支援でした。自民党相模原山口光雄議員。1、地域住民の医療の要、串川診療所の再開は、串川診療所の開設に対する考え方、医師募集などの取り組み、及び近隣の重症心身障害者施設における入所者以外の受診体制は？
市長、市としては地域の方々の要望を踏まえ、串川診療所を借り受け、地域医療を担っていただける医師を、広報誌などを活用し募集しているが、現時点では応募がない状況である。また、緑区長竹に開所した重症心身障害者の医療ケア施設については、開所後間もないこともあり、地域の方々が受診できる体制を整えるには、もう少し時間がかかると聞いている。早期に診療体制が整うよう、施設と連携を図り、取り組んでいきたい。
2、ニホンザルの被害、現状と対策。銃器使用について許可権者である県との意見調整の現状は？
市長、ニホンザルの管理捕獲は、神奈川県ニホンザル管理計画に基づき、箱罠のみで行っている。本市としては、捕獲効果の向上や、隣接都県との捕獲方法の統一を図り、被害防止対策を強化することが必要と考えており、猟友会や専門業者による銃器捕獲が本年度から実施できるよう、県に対し強く働きかけている。
3、その他の質問は、観光トイレの整備でした。
公明党、久保田博隆議員。1、公園遊具の安全対策、地域との連携は、公園の遊具の安全対策、また新しい安全基準への対応と保護者、地域住民などとの連携は？
市長、職員や造園業者による日常点検のほか、遊具専門業者による 年1回の定期点検を行っている。新しい安全基準に基づいた遊具の点検は本年度から実施する。地域などとの連携では町美化アダプト制度により、公園の近隣自治会や子ども会などによる遊具の簡易な点検などに取り組んでいただいており、この制度も活用しながら安全な遊具の使い方を見守る環境づくりを進めていくことが課題である。
2. 福祉避難所運営のガイドライン。ガイドラインを参考に各施設が運営マニュアルを作成する際の市の支援は、また災害時を想定した福祉避難所の開設・運営訓練の実施について今後の取り組みは。
市長、運営マニュアル作成については、障害者施設や高齢者施設など分野ごとに説明を行い、疑問や課題に対し相談に応じるなどの支援を行っていきたい。災害時を想定した訓練は、まず松ヶ丘園など本市の指定管理施設などにおいて開設運営訓練を実施し、検証していきたいと考えている。
3. その他の質問は木漏れ日の森の保全活用でした。自民党相模原、寺田博子議員。1. 健康ポイント制度本市での導入は、市民が健康づくりに取り組むことで獲得したポイントを商品券などと交換したり、寄付などの社会貢献につなげられる健康ポイント制度導入について見解は。
市長、健康の維持増進を図る上で運動習慣を身につけることが大変重要だと認識している。健康ポイント制度などについては、より多くの市民に運動習慣を身につけていただくために有効な手段の一つだと考えている。こうした制度の導入検討も含め、市民の運動習慣の定着に向けた取り組みを進めていきたいと考えている。
2. 大規模公園の管理の現状と課題。総合公園や運動公園などの大規模公園における管理の現状は、また遊具やトイレなどの地上施設、側溝や雨水ますなどの地下施設および樹木について管理上の課題は。
市長、大規模公園については維持管理を指定業者が、日常管理や小規模修繕を市が実施している。管理上の課題は、地上施設の老朽化に伴う大規模修繕が必要な施設の増加、地下施設では排水機能の低下箇所があること、また樹木については枝や根が伸びた巨木の維持管理だと認識している。
3. その他の質問は通学のための交通費助成でした。さっそう鈴木浩二議員。1. 選ばれる都市づくり本市最大の魅力とは。人や企業に選ばれる都市づくりを目指す上で、他市にない本市の何を最大の魅力としてトップセールスしていくのか。
市長、本市は利便性の良い市街地と相模川をはじめ陣馬山、相模湖など豊かな自然が共存する都市である。シティセールスの取り組みにおいては、圏央道が開通し、同時にリニア中央新幹線駅の設置、小田急多摩線の延伸などが進む中、首都圏南西部における広域交流拠点都市としてのポテンシャルをアピールしている。加えて医療、福祉、子育て、教育、防災など市民生活に直結した施策が着実に進んでいる土地であることも戦略的・効果的にアピールし、人や企業に選ばれる都市づくりを進めていきたいと考えている。
2. 教育力向上に土曜日の活用。家庭と地域の教育力向上などの観点から、土曜日の活用を積極的にすべきと考えるが、見解は？
教育長、本市ではこれまでも地域の子ども会やスポーツ・文化団体などに子どもたちの活動の機会を提供していただいていると承知している。教育委員会としても、学校と地域の連携のもと、昨年度から休業日における地域教育力活用事業を実施し、休業日の教育活動に取り組んでいる。
自民党相模原、小野沢光一議員。1、津久井と相模湖、都市計画区域再編は、都市計画審議会からの答申において、津久井・相模湖の2つの都市計画区域を1つに再編する、新たな都市計画区域の整備、開発、及び保全の方針、策定の基本的な考え方が示されたが、どのように検討していくのか。
市長、答申において、新たな産業用地の創出、集落地区の維持活性化、豊かな自然環境の保全などの基本的な考え方が示されたことなどから、津久井と相模湖の2つの都市計画区域を一体的に捉え、地域の活性化や雇用の場の創出、地域コミュニティの維持などにつながるよう、今後、整備、開発及び保全の方針について検討していきたいと考えている。
2. 共愛道路の拡幅整備。幅員が4メートルに満たない共愛道路の拡幅整備について、要項見直しの現在の状況は？
市長、従来の要項は旧市域の平坦地を主眼として定めたが、中山間地である津久井地域でも共愛道路の整備が一層進むよう、のり面、人工的な傾斜面の用地の取り扱いや工事方法などの一定の基準を新たに定め、本年4月に要項の見直しを行った。
3、その他の質問は、1、インターチェンジ周辺のまちづくり、2、東金原交差点の信号機設置でした。民主・市民、小林武人議員。1、住民投票の制度化で市民意見の反映を。市政運営などにおける市民意見の聴取方法と、常設型住民投票制度創設についての考えは？
市長、市民意見の反映については、総合計画や部門別計画の策定、さらに市民生活に関わる条例の制定や改正などにあたり、パブリックコメントはもとより、アンケート調査の実施や説明会の開催、各審議会などへの市民委員の登用など、さまざまな機会を通じて反映に努めている。住民投票制度は、その結果について、庁や議会に対し、法的拘束力を認めることが難しいことに加え、投票者の資格、発議要件、成立に必要な投票率基準など、さまざまな検討課題があり、現段階での制度化は困難であると考えている。
2. 多頭飼育届出義務の条例化。犬猫の殺処分ゼロを継続するため、多頭飼育規制の考えは？
市長、不適正な多頭飼育による飼育崩壊を未然に防ぐことは重要だと考えている。本市では多頭飼育の届出を条例化していないが、犬は狂犬病予防法による登録などにより、また猫は引き取りや苦情相談の中から多頭飼育の状況を把握することができており、飼育者に対し適正な飼育の指導ができるものと考えている。
3. その他の質問は、 デリバリー方式の中学校給食でした。公明党、大崎秀春議員。1、生活困窮者自立支援制度の着実な実施を。生活困窮者自立支援制度の周知にかかる取り組み状況と、本市の相談窓口の特徴は？
市長、広報相模原を活用して、相談窓口や事業内容を紹介するとともに、リーフレットを作成し、民生委員、高齢者支援センター及び社会福祉法人などに周知を行い、生活に困窮する方を相談窓口に案内していただけるよう取り組んでいる。相談窓口については、生活保護の相談と職業相談の窓口を併設するなど、福祉と雇用の一体的な支援に取り組んでいる。
2、マイナンバー制度の安全な運用。サイバー攻撃を受けて個人情報が漏洩する事件が起きたが、本市の情報セキュリティ対策の現状と今後の強化策は？
市長、本市ではインターネットの接続点に不正な侵入を検知し防御するシステムを導入するなどの対策を講じている。今後は技術的な防御策の検討とともに、職員研修を強化するなど、人的なセキュリティ対策を講じていく。また、市民の電子情報資産などを守る統一基準の情報セキュリティポリシーも本年度見直しを図る。
3、その他の質問は、1、浅溝台荒磯野地区のまちづくり、2、道路の安全対策でした。日本共産党、田所健太郎議員。1、施設使用料等の改定、見直しの内容は、施設使用料等の改定案の概要と、対象数及び激変緩和措置の考え方は、また今後新たに有料化を検討する施設は。
市長、今回の見直しは行政サービスの受益と負担の適正化を図るもので、施設使用料では43施設、手数料では13件の料金改定を実施するものである。急激な値上がりとなる場合は、市民生活への影響に配慮し、原則として 1.3 倍を超えない範囲と定めたものである。現在無料の施設などについても、市が市民などに何らかの便益を直接供与するサービスについては、新たに受益者負担を求めていくこととしている。今回見直しを行った市営斎場の仮想料のほか、公民館や津久井地域の施設などの使用料についても検討を進めていきたい。
2、ひばり放送個別受信機の貸与。ひばり放送が聞こえづらい地域や土砂災害警戒区域内にお住まいの方などに個別受信機を貸与し、災害に備える考えは？
市長、災害時の情報伝達手段については、ひばり放送の屋外放送を基本として、さまざまな手段により情報を提供しているが、高齢者世帯などを含めて、必要な情報が確実に伝わるよう、引き続き効果的な情報伝達の仕組みについて検討していきたいと考えている。自民党相模原、沼倉浩太議員。1、補給省南側道路用地返還の要請は、相模総合補給省における JR 横浜線に並行した南側道路用地は、相模原駅周辺の広域交流拠点づくりの検討・進捗状況と十分整合を図りながら返還要請を行う必要があると考えるが、見解は？
市長、これまでもいわゆる返還4事案の一つとして、 市米軍基地返還促進等市民協議会とともに、国・米軍に対して要請を重ねてきたが、今後とも町づくりの具体的な進捗に合わせ、整備方針やスケジュールなどを国や米軍に示しながら、返還の実現に向けた協議を進めていきたいと思っている。
2. 自転車事故発生状況と防止策は、市内における自転車による事故の発生状況とその要因、事故を防止するための取り組みは？
市長、平成26年中の本市における自転車と歩行者の事故15件と自転車同士の事故9件は、いずれもスピードの出しすぎや一時不停止が原因であった。地域や警察、関係団体と連携し、交通安全教室、スタントマンが交通事故の恐ろしさを再現するスケアードストレイト事業等により、自転車事故防止に努めていきたいと考えている。
3. その他の質問は、介護保険制度の改正でした。民主市民桜井春菜議員。1. 選挙権年齢18歳以上、高校生などへの啓発は、公職選挙法の改正により、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられた。高校生への選挙啓発活動として、市と高校との連携も重要と考えるが、見解は？
市選挙管理委員会事務局長。若年層の投票率は他の年代よりも低く、20歳代は70歳代の半分程度にとどまっている。このため、選挙を肌で感じ、政治に対する関心を高めてもらうことを目的に、シチズンシップ教育。市民としての資質能力を育成するための教育。他人を尊重すること。個人の権利と責任、人種文化の多様性の価値など、社会の中で円滑な人間関係を維持するために必要な能力を身につけさせる。シチズンシップ教育を推進する市内の県立高校と連携し、投票事務の補助を行う体験学習の場を一部の投票所に設けている。今後も高校生などの若年層を対象とした選挙啓発に一層努めていきたい。
2. 出産祝い金の創設に向けて、出産を支援する環境を整える手法として、出産祝い金は有効であると考えるが、見解は？
市長、一部の市で少子化対策として出産祝い金を支給していると承知しているが、費用対効果等の面から課題があると考えている。3月に策定した相模原市子ども子育て支援事業計画の着実な推進を図り、安心して産み育てられるための支援を行っていきたい。
3. その他の質問は、女性が参加しやすい政治でした。さっそう、長谷川久美子議員。1. 地域で暮らし続ける高齢者へのサポートを。高齢化が進む地域における介護事業者と地域包括支援センター、高齢者支援センターとの連携について見解は？
市長、高齢者支援センターでは、地域の介護関係者などが参加する地域ケア会議などを通じて、関係機関との連携強化に努めている。センターが扱う相談については、保健師や主任介護支援専門員などを配置し、困難ケースを含めた専門的な内容について対応している。こうした機能を地域の介護事業所などで担っていただくことは、職員の確保や経費負担の課題もあるが、対応可能なものについては協力していただけるよう、今後意見を伺っていきたいと考えている。
2. 浅溝台荒磯の地区の整備推進。 民間事業者包括委託の導入にあたり、どのような比較検討が行われたのか。
市長、民間事業者が有する豊富な経験やノウハウを、公共団体施工の土地区画整理事業に生かすものである。当該事業にあたっては、地下埋設物調査の実施に合わせた的確な施工計画が必要である。また長期間にわたる業者の確保及び事業費の軽減が図れることなど、さまざまな比較検討を行った結果、この委託を導入するものである。
自民党相模原、須田武議員。1. 木漏れ日の森管理運営体制は、木漏れ日の森を市民共有の財産として将来にわたり保全していくための管理運営体制は。
市長、木漏れ日の森をより良好に維持管理するために新たに下刈り区域を設けたことから、これまでにも増して担い手の確保が必要になるものと考えている。このため町美化アダプト制度の見直しや企業による地域貢献活動の受け入れの拡充など、適切な管理運営体制により保全していきたいと考えている。
2. アイススケート場の通年化。銀河アリーナのアイススケート場の通年利用に向けた現在の検討状況と今後の見通しは。
教育庁、通年利用できるアイススケート場については、隣接するキャンプ淵野辺留保地に整備する予定の総合体育館と合わせて検討を進めている。既存施設を通年化するための設備の更新や躯体、骨組みの改修には多くの財政負担を伴うことから、民間活力の活用を視野に先進事例の調査などを行っているところである。今後は新たなアイススケート場を整備した場合に必要な機能、規模、整備手法等についてさらに検討を進め、既存施設を改修した場合との比較などを行い、基本構想を取りまとめたいと考えている。
公明党、酒井博明議員。1. 高度処理型浄化槽、市民負担の軽減は。高度処理型浄化槽の整備における市民負担と財源の内訳は、また市民負担を軽減する考えは。
市長、市民負担と財源の内訳は、設置数の多い5人槽の平均工事費を例にとると、国が 18%、県が 74%、市が 3%、分担金として市民負担が 5% となっている。また市民負担の軽減に対する考え方であるが、現在検討中の高度処理型浄化槽整備における民間活力の活用により、市民負担の軽減などに取り組むとともに、市民負担部分への補助金などの財源確保について国や県と協議を進めていきたい。
2. 城山地区の野生鳥獣対策。城山地区のイノシシによる農作物及び生活被害への対策は。
市長、現在市は猟友会による捕獲や農業者自らが行う電気柵等の設置に対する支援を行っている。特に捕獲事業については、津久井地域全体として効果的に事業展開ができるよう、昨年度に各地区の鳥獣等被害対策協議会の統合を図った。また捕獲事業の充実を図るため、補助金を増額したことにより、捕獲従事者が増加するとともに、捕獲頭数も38頭から、86頭に増加し、効果を上げている。
3. その他の質問は、1. 発達障害、2. 津久井産材の利用拡大でした。
このテープ第2巻へ移ります。
民主市民小田隆久議員。1. 飼い主のいない猫共同事業で対策を。本市の地域猫活動モデル事業の内容と今後の取り組みは。
市長、本モデル事業は共同事業提案制度において動物愛護団体から提案され実施するものである。活動内容は飼い主のいない猫による様々な被害を減らしていくことを目的とし、動物愛護団体やボランティア、行政の指導、助言を受けながら、地域の方々自らが適正な餌やり、糞尿の管理、不妊去勢手術を行うものである。今後、本モデル事業を評価・検証し、飼い主のいない猫に起因する地域の環境問題の解決手法について検討していきたいと考えている。
2. スマートフォン用防災アプリ。いつでも誰でもどこででも活用しやすい防災マップアプリの導入について見解は。
市長、防災マップアプリはスマートフォンを活用し、インターネットなどの通信ができない状態であっても、最寄りの避難所などを確認できる機能だと承知している。本市では、災害時の情報伝達の多重化、多様化を図っているところだが、防災マップアプリを含め、効果的な仕組みについて検討していきたいと考えている。
3. その他の質問は、リニア中央新幹線の新駅建設に伴う県立相原高校の移転でした。民主市民金子時雄議員。1. 再生可能エネルギー導入により脱原発を。市内で設置が進む太陽光発電設備について現状と課題は。
市長、相模原市地球温暖化対策実行計画では、太陽光発電設備の導入を重点プロジェクトと位置づけ、補助制度による住宅への設置促進のほか、公共施設への設置やメガソーラーの導入など、積極的な取り組みを進めている。課題としては、天候などの影響を受けやすく、安定した発電が難しいこと、買取価格の低下が続いていることなどがあると認識している。
2. キャンプ座間への炭疽菌持ち込み。炭疽菌がキャンプ座間に持ち込まれていたとの報告を受けての市としての対応は、また市民の安全確保についての考えは。
市長、米国防省が公表した内容として、2005年に不活性と思われる炭疽菌のサンプルがキャンプ座間に送付され、2009年に廃棄されたとの情報提供があった。地元自治体に説明がないまま、炭疽菌のサンプルが扱われていたことは、市民の安全確保の観点から極めて遺憾なことだと考えている。このため直ちに国・米軍に対し市民の不安を払拭するため、当該案件の経緯等について詳細な情報の提供を求めたところである。
自民党相模原、久保田義典議員。1. 認可外保育施設事故報告の徹底を。死亡・重傷事故にかかる市への報告義務の対象外である認可外保育施設に対し、報告の徹底を求めるべきだと考えるが、見解は。
市長、本市では従来認可外保育施設に対し、認可保育所と同様に報告を求めるとともに、事故発生要因の分析や検証を行っていただき、 再発防止策を講じるよう求めてきたが、子ども・子育て支援新制度の施行を契機として、さらに適切に対応が図られるよう、さまざまな機会を捉えて指導していきたい。
2. 補給省一部返還地内のフェンス。相模総合補給省一部返還地内に整備する仮称南北道路の用地に存在するフェンスや住宅の撤去時期の予定は？整備開始までの返還地利用の検討状況は？
市長、当該道路については返還後速やかに市民利用が図れるよう暫定整備等について国と協議を進めており、道路用地にある住宅や樹木を速やかに撤去してもらうよう国に要請している。今後は外周道路にあるフェンスの撤去により早期に暫定整備が実現できるよう進めていく。また国と一部返還地の管理に係る調整を行い、市民への部分的な開放の実現に向けて検討を進めていきたい。
3. その他の質問は、1. 職員の人材育成、2. 道路整備でした。